公共施設再配置特集号。平成30年2018年10月15日発行。進んでいます老朽化、進めています公共施設の再配置、ボリューム2。公共施設再配置のこれまでの効果や現在の状況などについて、平成28年2016年3月に引き続きお知らせします。1. 箱物を導くネル。進めています再配置。前期実行プランの成果。秦野市公共施設再配置計画は、現在2020年までの第1期基本計画の期間中です。さらにこの期間を前期と後期に分割して計画を推進しています。2015年までの前期実行プランでは、地域活動支援センターの民営化、保健福祉センターへの郵便局の誘致、なでしこ会館及びそやふれあい会館の廃止、鈴張荘の地域への移譲など、一定の成果を上げることができました。この成果を数字で表すと、床面積の削減が学校の教室30教室分に相当する約2200平方メートル、建設費と管理運営費の削減による効果額が約10億7700万円となります。こうして数字を見ると、順調に進んでいるように見えますが、現在推進している後期実行プラン2016年から2020年の目標値は、建設費1億4200万円、管理運営費11億8600万円、合計13億2800万円、削減面積2300平方メートルとなっています。目標を達成するためには、前期実行プランを上回る成果を上げる必要があることがわかります。効果はあったけど、計画は始まったばかり。今後も将来の子どもたちのために頑張って取り組んでほしい。と、未来ちゃん。2. 地域で運営する。シンボル事業3、小規模地域施設の移譲と開放。児童館や老人憩いの家といった小規模地域施設は、地域に密着した大切な役割を担っています。しかしながら、1の削減面積の目標達成のためには、小規模地域施設をただ更新していくことは大変困難です。そこで、地域住民との協働による機能維持を目的とし、地域の実情に合わせた地域による自由度の高い施設運営を実現するため、地域、自治会等への移譲を進めています。法人格を得た地域自治会に建物を無償譲渡します。敷地が私有地の場合、無償貸し付け。自治会館として使用しながら、従前の機能の一部を自治会との協働により維持することが可能となります。平成28年、2016年4月、老人憩いの家鈴張荘移譲。平成29年、2017年9月、沼代児童館移譲。沼代自治会館、旧沼代児童館の利用形態。児童福祉法に基づく児童館よりも、多機能で多用途な地域のためのコミュニティ施設への転換を図りました。なお、児童館活動については、市が児童構成員を派遣しています。1階、午前、コミュニティ保育、児童館、 自治会、一般会報など。午後、児童館、自治会、一般会報など。夜間、自治会。2階、午前、午後、夜間、いずれも自治会専用スペース。サロン活動、会合、事務所。3、新たな機能の創出。秦野っ子への贈り物、スマートライブラリーの有効活用。平成29年、2017年12月24日、クリスマスイブの日に、受験用の参考書問題集を貸し出す、無人貸し出しサービスを備えた、新たな学習室が、秦野子ども館にオープンしました。この機能は、スマートライブラリー実証実験で使用した無人貸し出し機を子ども館学習室に移設したものです。ふるさと納税の制度を利用したクラウドファンディングを実施し、趣旨に賛同する全国の方々からの寄付を募って、移設等の費用約478万円を調達しました。また、参考書問題集は市内企業からの寄付金100万円を活用して購入していますので、まさに全国のサンタからの秦野っ子への贈り物と言えます。きっかけはスマートライブラリー実証実験で無人による貸し出しサービスが高校生に好まれたことです。家庭環境に左右されない学習環境を提供し、青少年の健全育成を図るという目的に、多くの人が賛同してくださった結果でもあります。子ども館学習室を利用して受験勉強に励んだ秦野っ子たちは、応援してくださる方が大勢いることを知り、社会への感謝を胸に大人になることと思います。公共施設の再配置の一環として実施したスマートライブラリー実証実験から、心温まる新たな機能が生まれました。机や椅子もきれいになって、より勉強できる環境になったよ。機械を使って気軽に貸し出し返却ができるので、受験生に好評。と、つなぐくん。4、公共施設再配置の推進。まもなく実現、現在の取り組み。再配置に関する効果学や、これまでの実績を見ていただきました。ここでは、現在進んでいる公共施設再配置に関する事業を紹介します。西中学校多機能型体育館の整備。西中学校の武道場と西公民館の機能に加えて、地域防災機能を備えた多機能型体育館を将来的な小中一体化を見据えた規模で整備しています。2年後、2020年の秋に完成予定となっています。南ヶ丘幼稚園を校史連携・幼保連携型認定子ども園に、昭和57年、1982年4月に開園した南ヶ丘幼稚園は、幼児教育上の集団性の確保と高まる保育ニーズへの対応などから、社会福祉法人が運営を担う、公私連携・幼保連携型認定子ども園として、来年4月に生まれ変わります。園舎は、運営する社会福祉法人に譲渡しますが、土地を貸し付けることで、年額約350万円の収入があるほか、公共施設の床面積と運営経費の削減効果も見込まれます。
今後10年間で多くの公共施設が建て替え時期の目安を迎え始めます。表は、今後10年間で建て替え時期の目安となる 築年数鉄筋コンクリート造60年、鉄骨造45年を迎える主な公共施設の一覧です。すべての施設で耐震性は確保されていますが、費用の平準化を図るため建て替え時期を迎えた施設は、小中学校を中心に地域のコミュニティ機能を付加して複合化することを基本として、具体的な建て替え時期については、周辺の公共施設の老朽化の状況などから総合的に判断することになります。人口急増期に集中して建ててきた公共施設は、老朽化が進行しています。施設の建て替え費用のほか、大規模な修繕や改修のためにも多額の財源が必要です。市では財政運営がより厳しいものとなる中で、床面積を削減しながら公共施設の機能を適切に維持していくための取り組みを進めています。表を施設名、延べ床面積、建築年度、築年数、の順に読みます。南小学校東棟248平方メートル、昭和30、1955、63年。本町幼稚園北棟218平方メートル、昭和37、1962、56年。西幼稚園中央棟178平方メートル、昭和41、1966、52年。西幼稚園西棟326平方メートル、昭和41、1966、52年。西小学校北棟2346平方メートル、昭和42、1967、51年。西中学校中央棟2749平方メートル、昭和43、1968、50年。ここまでは鉄筋コンクリート造、次からは鉄骨造です。広畑小学校体育館778平方メートル、昭和49、1974、44年。渋沢小学校体育館788平方メートル、昭和50、1975、43年。大根小学校体育館764平方メートル、昭和53、1978、40年。本町小学校体育館913平方メートル、昭和55、1980、38年。南小学校体育館763平方メートル、昭和55、1980、38年。上小学校体育館763平方メートル、昭和55、1980、38年。表終わり。未来につなぐ市民力と職員力のたすきと丹沢つなぐくん。公共施設再配置の取り組みは市のホームページで詳しく紹介しているのよ。秦野市公共施設再配置で検索してね、と未来ちゃん。問い合わせ、公共施設マネジメント課、電話 8251222。